い、ご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日はね、午後忙しかったですね。高校野球見てたんだけど、ハリスさんのね、指名受託演説を聞くために両方で聞いてたんですよ。
それは大変です。
でもね、やっぱり、まあ、ハリスさんの方が重要かなと思って高校野球を小音で聞いててね、でそしたらね、ハリスさんが演説終わったらちょうど高校野球もね、京都国際がね優勝するっていう形で終わってね、今日の試合も面白かったんだけど、やっぱりタイブレーカーこう戦うんだっていうのもね、典型みたいな感じがしてね、とっても参考になりましたね。野球を変えますね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか。リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか。投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読。パーソルイノベーションでリスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀夫氏初の著書が発売。法人向けリスキリングで多数の実績を持っているからこそのノウハウをまとめた、組織やチームの成長を促進させるリーダーのための一冊です。リスキリングが最強チームを作る、書店やアマゾンで3月22日より発売。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。自民党は来月末の岸田総理大臣の党総裁任期の満了に伴う総裁選の日程を9月12日告示、27日投開票と決定しました。日本経済新聞社とテレビ東京による緊急世論調査で自民党総裁にふさわしい人物を聞いたところ、小泉進次郎元環境大臣が 23% で首位、2位は石破茂元幹事長の 18% でした。
この問題について後でゆっくり語りたいので、ポイントの1で取り上げます。
アメリカ民主党のハリス副大統領は党全国大会で11月の大統領選を戦う候補者指名の受諾演説を行い、全てのアメリカ国民のための大統領になると約束すると表明しました。
これはポイントの2で取り上げたいと思います。
ウクライナのゼレンスキー大統領は今月6日に開始したロシア西部クルスク州への越境攻撃で、ロシア領内の92の集落を掌握し、1250平方キロメートルを制圧したとして、目標を達成していると強調しました。制圧地域に緩衝地帯を設置する狙いを掲げています。
この問題もですね、随分局面が変わってきましたんで、ポイントの3で取り上げようかなと思います。
日銀の植田総裁は国会の閉会中審査に出席し、先月実施した利上げの後、株式相場や為替相場が乱高下したことについて、アメリカの景気減速懸念が急速に広がったのを機に、世界的なドル安や株価下落が進んだことが大きかった。世界的なドル安と我々の政策変更もあって、一方的な円安の修正が進んだと説明しました。
これ直接は見てないんですけど、やっぱり詳しい記事を読んでですね、自分たちの利上げというのも今回のマーケットの波乱に影響を与えているというようなことは認めてました。だから今回の混乱にですね、日銀の利上げというのがあったと。僕がいつも思うのはですね、マーケットが利上げを予想していないところで実施したわけだから、やっぱり対話不足だったなというふうに思いますし、さらにですね、植田さんが記者会見でですね、今後の利上げもあるよって言っちゃったもんだから、それでマーケットは混乱したというふうに思ってるわけですよ。植田さんには利上げを強く示唆することによって円安にね、牽制球を投げようとしたということはわかるんだけれども、でも一方でですね、あれだけ株が落ちると っぱり新型NISA始まった直後でみんな投資にですね興味を持っているのに、みんな目丸くしたんじゃないですかね。自分が投資したお金がこんなに減ってしまったのかと。だからね、一方の政策目標を達成しようとすれば、一方で新型NISAとかね、投資促進っていう日本国政府がやっている方針に反するわけじゃないですか。そういうことをですね、改めて触れてくれるのかなと思ったら、株が落ちたっていうだけでですね、日本の国民の資産が減ったっていうことは言わないわけで、僕は別に株を持ってる人の味方ではないけれども、やっぱり株価が落ちるってことはですね、経済におけるその需要減少とかですね、物価下方圧力、だって日銀は上げたいわけでしょ、物価を、相反するというね、そういう欠陥症をしてくると。まあ今日はマーケットについて喋る時間がないので、ちょっとここで長く喋りました。
主要中央銀行の首脳や経済学者による経済シンポジウム、ジャクソンホール会議が今週木曜日から土曜日までアメリカ西部ワイオミング州のロッキー山脈を望む山荘で開催されています。この後、日本時間の金曜夜11時からは FRB アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長の講演が予定されており、市場はその発言内容を注視しています。
パウエル議長はですね、おそらく9月には利上げを討議しますよということは言うんだと思います。で、討議しますよという先についてはですね、利下げするんだろうと思いますね。で、おそらくね 0.25 じゃないかなと思うんだけど、 0.5 の可能性も少しあるなと僕は思っていて、それはですね、この前雇用統計が大幅に下方修正されたんですよね。雇用弱いんじゃないかということだと思います。土曜日なので、9月の雇用統計が出る前なので、それは検討しますということなんでしょうね。 0.25% 利下げしますとか 0.5% 利下げしますなんて言うわけないので、引き続きデータ次第だよと。でもこういうことは言うと思います。アメリカ経済はインフレ率が低下する中で、雇用情勢を少し気にしなければならない状況になってきたという話はするんじゃないかなというふうに思いますね。
アメリカ労働省はこの1年間の就業者数の増加が公表していたより 28% 少なかった可能性があると発表しました。アメリカ景気が想定以上に弱まっている恐れがあり、来月開始が確実視されている FRB 連邦準備理事会の利下げが後手に回った可能性も指摘されています。
ここに出てきましたね。アメリカのですね、雇用統計の就業者数っていうのはですね、事業所調査っていうのをやるんですね。で、失業率は家計調査でやるんですよ。で、事業所っていうのはごく一部でやってるんで、今思うのはですね、やっぱり雇用統計をそれほど唯一無二の統計みたいなことでですね、重要視するのはいかがなものかというのを改めて分かったっていうことですよね。 28% 少なかったって、それ統計としてどうなんだいっていうことが言えますよね。ちょっとこれはですね、年間の統計としてでかすぎると。月ごとのブレはあるかもしれないけど、まあ事業所がどのくらい本気でね、回答してるのかっていうのも問題かなというふうに思いますね。
中国北京市で去年3月にアステラス製薬の現地法人幹部である日本人男性が拘束され、10月に逮捕された事件で、中国検察当局が男性をスパイ罪で起訴したことが分かりました。具体的な起訴内容は明らかにされていません。
これね、具体的な起訴内容が明らかにされてませんって、中国のモーネさんかな、日本政府は日本のビジネスマンにスパイ行為しないように教育しろってね、言ってたけど、全然辻褄合ってないですよね。中身が分かれば教育できるけど、教育できないじゃないですか。だから私はね、やっぱり中国、海外の首脳に来てください来てくださいって言ってるんだけれども、全然言ってることとやってることが違うなと。それは一つにはですね、習近平政権が安全重視であってですね、経済なんか実は二の次三の次にしてるっていうことの証拠だと思うんですけれども、こういうことがあるとですね、日本だけではなく世界中の企業ビジネスマンが中国には行きたくないと。で、これからは改正スパイ防止法でですね、スマホの中身まで見れるということになっているので、これはやっぱり相当中国に対する投資を抑止する政策ではないかなと。私は一日も早くですね、このアステラス製薬の現地法人の幹部が釈放されることを期待したいなと思うんですが、どうなんでしょうかね。
川崎重工業は船舶用エンジンの検査でデータを書き換える不正があり、 窒素酸化物の排出量に影響を及ぼしている可能性があることを明らかにしました。今年7月に発覚した日立造船子会社による不正を受けて、国土交通省から調査の要請があり、2000年以降に建造された船舶に採用されたエンジン674台を社内調査したところ、673台とほぼ全てのエンジンについてデータの書き換えが見つかりました。
日本の製造業はね、素晴らしいってずっと思ってきたんだけど、こういうのが重なるとね、まあもちろんその船舶の安全とか車もそうなんだけど、安全に直ちに影響を与えないと言ってもですね、やっぱり作る側がですね、この基準はおかしいと思ったら、やっぱり国交省と交渉してですね、改正しなきゃいけませんよね。ルールとしてあるわけだから、それどうするかと。で、今回の船舶はですね、何十年分のですね、ルール違反が浮き出ているわけで、これ非常に残念なニュースだなというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは日程が決まりました自民党の総裁選です。現在のところ立候補を表明または意欲を見せている候補者が10人以上と。
まあ最終的には 5,6 人になるんじゃないですかね。だって10人出るってことは200人以上のですね、推薦者が必要だということなので、はい、それはちょっとありえないかなというふうに思います。全員が総裁総理を狙っているわけではないかなというふうに思うんですよね。というのはやっぱりこれだけ自由に立候補できるときに立候補しないとなると、はい、今後の総裁選に手を挙げるときに、あの時あなた出てなかったよねということになるので、私は次の次、または次の次の次の総理総裁をですね狙っている人も手を挙げている可能性があるというふうに思うんですよ。その一人かもしれないなと思ってるのは、僕は小林さんだと思っていてですね、はい、無名だったわけじゃないですか。だけども手を挙げたことによって支持率がですね、日経さんの調査によると 8% にね、
はい、
自民党支持者の中でも全体的に見ても 8% になったということなので、これはソファー小林さんの戦略はね成功しているかなと。日経さんの調査で今は小泉さんがトップですよと、2番目が全体では石破さんで、自民党支持層では高市さん、僅差で石破さんということになっていて、やっぱり上位2位による決選投票にはなるだろうというふうに思うんですね。で、その場合に一番大きなドラマが起きうるというふうに僕は思ってまして、はい、2位3位とかですね、1位4位とかですね、2位5位とかですね、いろいろな連合ができて、最初の投票の時に1位になった人が最後の決選投票で勝ち抜けるとは限らないという展開がですね、出てくるんではないかなというふうに思います。で、小林さんの時もそうだったんですけどね、メディアの関心はどうも自民党の裏金問題に集約されているようで、裏金問題ももちろん重要だし、綺麗な方が後々のですね、政権運営もうまくいくのでいいかなとは思ってるんだけれども、争点はそれだけではないなというふうに思ってまして、ハリスさんの指名受託演説を聞いてるとですね、フォワードっていう単語がいっぱい出てくるわけですね。それは前へっていう単語です。つまり、今の日本は、ちょっとした利上げでもですね、株価が急落するような脆弱な状況にあるわけじゃないですか。その経済をどうやって強くできるのかという観点も僕は非常に重要だと思ってます。
はい。
つまり、政策を前に進められる人かどうかというのが非常に重要なポイントだと思ってるんですね。で、改めて言いますけれども、政策を進める上では、右例で有能の方がいいと。でもね、右例だけど無能な人を選んでもね、日本は困るわけですよ、はっきり言って。人口も減ってるしね、一人一人が幸せに生きられる国であり続けることが必要なんですけれども、そのためには今変えなきゃいけないことがいっぱいあるわけですよ。だから政策を前に進めるっていうことが非常に重要で、その力のある人がいいなと思ってるんです。
はい。
で、実は十何人をつらつらつらっと見てですね、言うこの人だっていうのはね、まだいないわけですよ。これから続くであろう記者会見で、こういうことしたいっていうことをはっきり言っていくと。で、その時にですね、やっぱり裏金問題でその人はどういうスタンディングだったのかっていうことは問題にするのは当然なんだけれども、でも、関心はそこだけじゃないよと。日本がまだライジングで、GDP がどんどん伸びている時代には、政策なんかまあ官僚が決めてるんだからどうせいいやという言い方もできたかもしれないけれども、今はですね、官僚組織も非常に弱くなっていて、指導者が持つ力というのがですね、非常に重要なんですよ。だからそういう意味ではですね、私はこの人が何をできるのかという観点から、総理総裁のですね、あり方を見ていきたいし、今のようにですね、野党が自民党を脅かせるような状況にないというのは私はですね、非常に残念だと思ってますよね。
そうですね。
まあもちろん裏金問題があって、地方選挙とか、または補欠選挙なんかで野党が前進してるわけですけれども、政権奪取できる準備できてますかね。パワー足りないよね、はっきり言ってね。他の野党もそうだし、四分五裂の状況なわけじゃないですか、野党はね。小泉さんがね、日経さんの世論調査で 23% トップになってるってのは、まあよくわかりますよね、全体でね。なんか新しいだろうというのはあるし、ね、菅さんがどうもつくとかこう言われてるんだけれども、どうなんですか、実力はあるんですかというところは疑問があるわけで、お子さんが小さいんでね、奥さんが反対してるっていう説もあってですね、いろいろあるんですけれど、僕は自民党総裁選挙を見る視点はですね、その人が日本をどのくらい変えられるかと、自民党ぶっかすとかどうでもいいわけですよ、ぶっ壊れてもいいんだけど、日本という国をどのくらい動かすことができるかというポイントから見たいなというふうに思っています。
次はアメリカ民主党のハリス副大統領が正式に大統領候補になりました。伊藤さんも指名受諾演説をお聞きになったとおっしゃっていましたが、どのように聞かれましたか？
うまいね、演説が。うまい。それでね、最初彼女が喋り出そうとした時にですね、こんなに拍手が続くのかと。ハリスが一生懸命、OK って言ってんだけどね、全然鳴りやまない。すごい盛り上がりだなというふうに思いました。なぜ盛り上がってるかというとですね、やっぱりバイデンさんがああいう形で降りて、このまま民主党が弱い状況だと、トランプが4年間戻ってくるかもしれないと。トランプが戻ってきたら大変なことになるぞということでですね、左派を含めて民主党が一致団結したというのが大きいと思います。で、ハリスさんはね、正式な候補になるよというのは固まってもですね、あんまり時間経ってないですよね。だからそういう意味ではですね、準備不足なところがあって、まだ受諾演説を聞いててもですね、具体的政策ねえなと思いましたね。つまり自分の来歴から話し始めて、どう演説を盛り上げるかなと思ったら、もう徹底したトランプ批判ですよね。彼は不真面目な男だ全体的にとかね、もう次々に強烈なトランプに対するパンチを繰り出してですね、聞いてる方は痛快だっただろうね、あれミスト大会ね。ピープルって単語がいっぱい出てきたのと、つまり、ハリスはフォーザピープルだとこう言ってましたよね。人々のための大統領になるんだということを言っていて、ピープルって言ったらやっぱりそれは大金持ちとかですね、企業経営者ではない普通のアメリカ人に対して、例えば住宅政策で優遇しますよとか、物価対策もしますよということで、それが柱になるんだろうなということは思いました。
はい。
それやっぱりトランプさんとですね、相当違うことを掲げているという印象は受けましたし、最初にですね、国境警備の話をしてましたね。つまり、自分の弱みは国境警備に成果がなかったじゃないかと言われている。つまり、バイデン政権で国境問題をどうするかっていうのを任されていたわけですよ。で、それはなぜ任されたかというと、バイデンさんが一番やりたくなかった問題をですね、ハリスさんに投げていたということがあるんだけれども、やっぱりそこあんた弱みだよって周りから言われるのが嫌なので、まず国境をどうするかという話をしたのが僕は印象的でした。バイデン政権としても私としてもやれることはやったし、国境の警備は厳しくするんだけども合理的な移民政策。アメリカは移民の国だと言ってましたよね。それはその通りで、アメリカをシャットダウンしたら経済回らなくなるわけだから、どうやって入れるかというそのマネジメントの問題だというふうに強調していたのが特徴的ですね。で、あとはですね、中間層に対する減税というのも政策考慮の中に入ってたんだけども、政策考慮ってのはバイデンさんの名前がいっぱい出てくる考慮でですね、 まだハリスさんの名前が少なかったんで、これもう一度出し直すんでしょうね。9月10日にですね、トランプ・ハリスのですね、テレビ討論会があるし、そういう時にはですね、やっぱりしっかりした政策を出していかなきゃいけないので、はい、そこに出てくるんじゃないかなというふうに思います。あと女性をものすごく強調してましたね。自分が女性であることもそうなんだけれども、女性の自由を奪う中絶手術なんかについての共和党のね、消極的な姿勢なんかも批判してました。まあだから私は今回の選挙はですね、女性がどちらに票を投じるか、その可能性が高いのはハリスさんになったのかなというふうに思ってます。有利だなとは思うし、はい、以前からこの番組でハリスさんなかなか戦えるよというふうに言ってきた展開なんですけれども、勝つだろうとはまだ言い切れないですよね。
続いてはウクライナ情勢です。今月6日からウクライナ軍がロシアに対して越境攻撃をしています。
潮目はですね、どちらかというと和平交渉に向かっていると私は見ます。なぜかというとですね、今までのウクライナ領をロシアが占領するという状況、あの状態が続くとですね、和平交渉したら絶対的にウクライナが不利になるわけですよね。つまり、どっかで折り合いつけなきゃいけないとなると、ウクライナはどっかの領土を割譲しなきゃいけないということになる。で、それが嫌なもんだからですね、ゼレンスキーは越境攻撃をして、今1250平方キロメートルを制圧したと言ってるんですけれども、はい、これ日本で一番小さい県はですね、香川県なんですよね。1850平方キロぐらい。だからウクライナがクルスク州中心に抑えたと言われる1250平方キロはですね、香川県の3分の2を占領しているよという状況になるわけですね。で、それはロシアがウクライナの東部で確保している面積に比べれば小さいんだけれども、交渉材料にはなりますよね。だからその足場を作っていると思うんですよ。いろいろな現象が起きてきてですね、ロシアの国境警備ってこの程度だったのかと非常に鮮明に出てきているわけで、で、そうすると環境としてはウクライナがロシアとの和平交渉のテーブルにつく下地はできてきていると思うんですね、
はい、
クリミアも含めて全部取り戻せるとは僕は思わないんだけれども、ロシアもだんだん苦しくなってくるんじゃないでしょうかね。プーチン政権に対する批判も強まってくるだろうし、ちょっとそれは希望的な観測かもしれないんだけれども、そうすると今年の末から来年の春にかけて、で、戦局が停滞するわけですよ、冬になるとね。で、そこら辺で、じゃあもうそろそろと、そういう状況になるんじゃないかなというふうに思います。ということはですね、クルスク州は、ウクライナが数ヶ月は少なくとも確保しておかなければならないロシア領ということになるということだと思いますね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今日はね、渋谷の公園通りの話をしようと思うんですよね。
はい、
公園通りってわかります？
わかります。
パルコからですね、山手線の線路に向かって下っている、まあ逆へ行けば上がっている道なんですけれども、そこがね、結構面白い変化を遂げたんですよ。で、何かというとですね、まあそこにアップルがあったじゃないですか、渋谷アップルがね、はい。で、パルコに入っていたアンカーが非常に狭いところにいたんだけれども、はい、アップルの隣に移ってきたんですよ。
おー、そうですか。
で、アップルは白基調ですよね。その隣にブルーのアンカーがあってですね、なぜ僕はアンカーに触れるかというとですね、僕のデバイスに関わる、例えば電池とかそういうのはほとんどアンカー製なんですよね。
あ、そうですか。
で、信頼できるなと思っていて、アンカーが一時ね、7月の末に一回店を閉めて、どこへ移るんだろうなと思っていて、8月にオープンしたのかな。で、この前行ってきたんですよ。
はい、
そしたらね、店舗がね、1階と2階になってましたよね。つまり、パルコにあった時は非常に小さいところに押し込められていたんだけれども、まあそれが広がりましたと。
はい。
それでね、アンカーの2階にはね、掃除機までありましたね。アンカーを掃除機かと思ってね。で、掃除機でも面白かったのは、濡れた床を掃除できる掃除機っていうのがありました。それはね、上にタンクがついていて、まあ面白い。だから機会があったらぜひ行ってほしいなと思うんだけれども、やっぱりバッテリーとかね、その他、まあ C のケーブルとか、まあいろいろあってですね、 面白いなと。で、ついでだからね、隣のアップル行って、はい、そしたら、まあ、ビジョンプロが置いてあるわけですよ。で、ビジョンプロはまだ僕、頭につけたことがないのでね、これは面白いと思って、そしたら予約が必要だって言われて、
あ、そうなんですか。
で、そしたら予約したらね、2分後にもう予約が取れて、ですぐやったんだけど、でもね、はい、予想したよりは映像が綺麗だし、iPhone の15で作った動画はね、自分で空間コンピューターで絵を表示することができるんですよ。私今メガネかけてるんだけれども、うん、ビジョンプロっていうのはですね、使う人の視力に合わせて、つまり近眼とか老眼とかね、合わせて調整するのがちょっと時間かかるんですよね。隣にアップルの男の子がついてくれて、いろいろ調整して3分ぐらいで使えるようになったかな。で、頭にかけた瞬間にね、ちょっと重いなと思って、どう売れてるっつったら、え、売れてますよって言ったら、まあ本当かどうか知らないけどね。というのはね、60万か70万するんですよ、
ね。いいお値段ですね。
うん、で、1台買えば家族全員で使えるっていう話じゃなくて、完全にパーソナルコンピューターなんですよね。つまり視力とかも全部合わせるので、そうするとね、一家全員で、例えば4人だとするじゃないですか。はい、あれつけて同じ映像異様な光景かなと。
そうですね、ちょっと客観的に見えると。
そうそうそう、だからね、まあどうなんだろうなと。でもね、アセットがいろいろ使えるんですよね。つまり 4D ってのあるじゃないですか今ね。で、 HD の映像まであってですね、これがまた綺麗でね、HD で何見るんだと思ったんだけど、やっぱりものすごい綺麗でしたね。アップルが新しいデバイスとしてあれを出してきた意味はあるし、あれを有用に使える人はいっぱいいるんだろうなぁと思います。で、私もね、最初は全然買う気なかったんだけど、はい、やっぱりコンテンツが揃ってきたら面白いかもしれないなぁと。映像だけが見れるんじゃなくて、あれをつけたまま歩くこともできるんです。外界も見えるので、ね。うん、でもあれ見たらみんな振り向くだろうなぁと思ってね。
そうですね、ちょっとやっぱり見ちゃいますね。
と思いながらね。面白いデバイスだったんで、皆さんにちょっと報告しておこうかなというふうに思います。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、渋谷公園通りでした。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
僕ね、今週注目したニュースはホタテ相場が9回復っていうのね。うん、ざまあ見ろと思いながらね。中国が水産物禁輸したらですね、一回ボトンと落ちたじゃない。でもね、時間が経てばいいものは売れるだろうなと思ってたらね、ホタテ相場が急回復した。日経さんの記事かな。販路広がり再び品薄と。オーストラリアも中国から嫌がらせを受けてですね、いろいろあったんですけれども、結局いいものは売れるっていうことが証明されたというふうに思いますんで、最近になく嬉しいニュースだなと思いました。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリオーディオブック .jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブック .jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。